で仮に貯金してね、毎日毎日の生活を切り詰めて貯金して銀行に預けても、もう今もゼロ金利ですから。ということは、一生懸命アリさんみたいに働いてお金を貯めてもお金は増えないよ。だから本当にもう自分で自分の金を増やしていくという、そういうまあ能力あるいはスキル、そういったものを身につけていかないと、これから大変な時代に入ってくると私は思いますね。
このように警笛を鳴らすのは、元ひまわり証券株式会社代表取締役社長、現サラインベストメントサービス株式会社代表取締役社長、北川博文さんです。今回はひまわり証券に勤務しながら培ったトレードロジックについて、そして証券業界の裏側と、どのように資産を増やしていくことが効率的かつ確実なのかを、自身も国内株式や FX、海外資産運用を行っている1日500円のバックパッカーから年商10億円の社長になれた理由の著者、二谷誠とともに解説していきます。
一体取引ですから、はい、お客様のが損すれば、はい、当然証券会社は儲かると。
はい、皆さんこんにちは、インタビュアーの二谷誠です。本日はですね、ひまわり証券の元代表取締役の、北川社長に、お越しいただいてですね、いろいろお話を聞かせていただきたいと思います。で、北川社長なんですけれども、もう金融業界にですね40年近く、いらっしゃる方で、まあ、相当ですね、業界のことも詳しいですし、金融についてもですね、まあ、かなり稼げる情報を持ってらっしゃるということですので、今日はいろいろ聞かせていただきたいと思いますので、本日はどうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。で、まあ、ひまわり証券というとね、やっぱりすごく有名な証券会社だと思うんですけれども、僕もちょっと調べてみたところ、もともとあれですよね、今もうすごく有名な FX、まあ、例えば読売証券、大和証券、 SBI どこでもやってる、あの FX を一番最初に日本で導入された証券会社ですよね。
そうなんですね、
はい。
まあ、日本で初めて FX を、まあ、導入した会社と言われてますけども、はい、実はひまわり証券という名前の前にですね、
はい、
商品先物取引の専業会社のダイワフューチャーズという会社
があるんです
。ここの会社が、まあ、作った、まあ、商品なんですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、当時1990年、はい、非常に、まあ、バブルが崩壊しましてですね、うん、銀行も潰れる、あるいは証券会社も潰れると、はい、いうような、まあ、状況の中で、はい、まあ、商品先物業界も非常にやはり経営が苦しくなったと、
はい、
いうことで、まあ、私どもも何か新しい商品先物取引に代わるビジネスはないかということで、
はい、
まあ、社員にいろんな社員にですね、はい、まあ、アイデアを募集したりしましてですね、
はい、
新しいビジネスを手掛けてきました。うん、
なるほど。
まあ、社員ですから、まあ、その辺にあるようなビジネスを持ってくるんですけども、うん、中にはまあラーメン屋さんとかね、
ラーメン屋さん、
これも、はい、まあ、蒲田の駅前に頑固ラーメンという店を出しまして、はい、まあ、まあ非常に美味しい、
はい、
ラーメン屋さんだったんですけども、はい、ラーメンをあげる人の給料が70万だと思うんですから、
まあ、70万ですか、
はい、採算が悪くなって、はい、まあ、閉めました、
はい、なるほど。
それ以外でも、はい、目黒の駅前に、うん、日比谷バーという洋風居酒屋を、はい、まあ、開業して、
うん、
まあ、これは3年ぐらい続けて、はい、ずっとまあ利益も出ておったんですけども、うん、まあ、まあ本業に帰ろうと、
はい、
本業回帰ということでもって、まあ、これも閉めました、う
ん、はい。
まあ、そういった中で、まあ、1998年にですね、
はい、
外国為替管理法という、特に外為法といいますけども、
はい、
これがまあ改正されるというになりました、
はい、
でそれの1年前にですね、うん、まあ、じゃあ FX というものが海外にあるらしいと。
あ、もともと海外で FX はあったんですね。
そうなんですね。特に、まあ、香港、シンガポール、はい、こういうところでも盛んに行われておったんですけど、うん、まあ、これをぜひじゃあ日本に持ってきようと、
はい、
いうようなことでですね、うん、まあ、今現在、トレーダーズ証券のですね、
はい、
社長しています金丸さん、
はい、
と彼が、まあ、リーダーとなりまして、
はい、
でもう一人サブリーダーにですね、
うん、
マネースクエアジャパンのオーナー会長であります山本さん、
はい、
あ、この二人が中心となりまして、
はい、
当時の財務省とですね、うん、何度も何度もヒアリングを重ねまして、
はい、
そして1998年の10月の8日にリリースしました、
はい、
日本で初めて FX の取引がスタートしたのがこの10月の 8日なんです。
なるほどなるほど。
ですから、まあ、日本記念協会の、はい、登録には10月8日は FX の日というふうに今定められております。
なるほどなるほど、はい。あ、じゃあそういったプロジェクトを立ち上げて一緒に日本に持ってきたと。
そういうことですね。ですから、まあ、はい、あのこの FX というのは、うん、銀行でもない証券会社でもない、はい、商品先物取引の会社が世に送り出した、はい、まあ、商品なんです。
はい、なるほどなるほど、は
い。その、まあ、ダイヤフューチャーズがなぜ、まあ、ひまわり証券という名前を変えたかと言いますとですね、はい、まあ、FX で我々ある程度成功を、まあ、収めそうになってたもんですから、はいはい、もっとないかということで、うん、今度は大阪に日経225、はい、先物というのが、まあ、上場されました。
はい、
で、まあ、大手の証券会社は、うん、まあ、先物ですし、うん、まあ、レバレッジが非常に効いているということで、はい、まあ、リスクがあるものですから、うん、あまり、まあ、手掛けてなかったんですね。
なるほどなるほど。
で、我々はこれに注目しまして、ぜひこれもじゃあ売ろうじゃないかということで、はい、まあ、売るためには証券会社になるわけですから当然、はい、会社の名前の後ろに何々証券という名前をつけなきゃならない。
なるほどなるほど。
で、まあ、当時はダイワフューチャーですから、ダイワフューチャーズ証券という名前にしようということで、はい、まあ、一応ダイワ証券にお伺い立ててですね、
はいはい、
まあ、こういう名前つけて証券やりたいという話を持っていきましたら、うん、
はい、
実はその会社は我が社のシンガポールの現地法人にあるということ
で、あ、もう
すで
にあった
と、はい、まあ、その社名はダメだと。
なるほどなるほど。
ダイワ証券が許してくれなかったものですから、
はいはい、
あの、まあ、社員から、まあ、公募しました。
はい、
まあ、私は、まあ、経営の中枢にいたんですけども、はい、私はまあ一票あげまして、
はい、
ひまわり証券という名前を私はまああげました。う
ん、なるほど。
まあ、私当時営業本部長だったものですから、
はいはい、
まあ、その立場を利用しまして、
ね、なるほどなるほど、
ぜひまあひまわり証券で行きたい、
あ、これで行きたいと、
ということで、まあ、あの役員会でもまあ話しまして、
はい、
まあ、反対もまああったんですけどね、はい、あの非というのは外人が読めないんですね。 HI っていうのは非と言えない、ハイ回りという、
ハイ回り、はい、
それで、まあ、外国の国際事業部の、まあ、部長さんには相当判断されましたけど、
なるほどなるほど、
押し切って、まあ、ひまわり証券っていう、はい、まあ、社名をにしました。
ほ
う。それで、まあ、日経225を始めて、はい、で、はい、まあ、証券業界の中でもですね、はい、まあ、初めてこの手掛けたと。
なるほど。
言ってもまあ過言じゃないということ
で、ね、じゃあ FX を始めて日経225の先物 も始めてっていう、はい、業界ではじゃあ新しいことをどんどんクリエイトしてきたと。
そうですね。ですから、まあ、はい、あの経営が苦しくなったのが、まあ、はい、まあ、災転移で服となるといいますかね、うん、いろんなものを手掛けて、
はい、
それがまあビジネスとして、まあ、軌道に乗っていくというような流れがありましてですね、はい、まあ、その後にも証券 CFD というものもやはり世に出しまして、これもやはり海外では、はい、あったんですけど日本国内ではやってない。はい、
うんうん、
まあ、CFD という言葉皆さん見慣れない言葉かもしれませんけども、まあ、簡単に言いますと、
はい、
相対での先金決済、はい、つまり取引所で値段を決めるんじゃなくて、
はい、
お互いに証券会社のお客さんで値段を決めて、はい、そしてまあ取引をするという、まあ、立て付けになっている商品なんですね。
ほうほうほう。なるほどなるほど。
ですからこれはあの、まあ、世界中どの国の株も相対で売り買いができる、はい、
うん、株も今相対取引、
そうなんですね、できますね、それもね。で当時は、まあ、ヨーロッパのオランダにですね、はい、まあ、この相対取引、まあ、CFD をやってる会社がありまして、
はい、
そこの、まあ、プラットフォームを使って、うん、そして、まあ、できるということだったもんですから、うんうん、まあ、当時の社長がオランダ問いまして、
はい、
で向こうと契約してですね、はい、まあ、日本で初めて証券 CFD を始めたと、う
ん、なるほどなるほど、
そういうような、まあ、ですから、まあ、FX日経225先物、
はい、
証券 CFD、
はい、
まあ、こういったもの、新しい金融商品、そういったものを世の中に私どもは提供してきたという流れがございます。
あ、そうなんですね。はい、でちなみにその先ほどその相対取引っていうところなんですけれども、はい、僕も FX だとか株をやってるんですけれど、はい、それを基本的に一般的なのは どちらになるんですか、その相対取引なのか、市場で取引されてるのか。
そうですね、あの、まあ、市場取引といいますと、まあ、証券、はい、まあ、東京証券取引所、
はい、
で FX の場合は東京金融取引所というところ、うん、
はい、
まあ、ブランド名はプリック365というブランド名でまあ取引されてますけども、
はいはい
はい、まあ、これはもう取引所がやっている公正な価格がつくという市場なんですね。
なるほど。
でもう一つはその、まあ、CFD と同じように、はい、証券会社のお客様が相対で取引をする FX、うんうんうん、
はい、
これがあります。
はい、
で、まあ、一般的にインターネットで取引される場合はこの相対の、うんうん、 取引。
ネットでやる場合は相対が多いんですね。
相対がもうほとんどですね。
あ、そうなんですね。
で逆に、まあ、はい、対面営業の場合は、まあ、クリック365、うん、
はい、
まあ、これが、まあ、多いように感じております。
なるほど、
はい、
じゃあ僕なんか今 SBI 証券のやつをやってるんですけれど、はい、あれなんかはじゃあ相対で売りたい人と買いたい人の値段で決まってるっていうことなんですね。
そうですね、あの、はい、まあ、証券会社はお客様から、うん、いくらで買いたいというような、はい、まあ、注文が入ればですね、
はい、
まあ、もう今もコンピューターでもっても瞬時に、はい、あの値段を探しましてね、
うんうん、
そして、お客様に提供するということを、はい、まあ、やっております、
はい、
ただし、まあ、証券会社の中にはですね、
はい、
まあ、新興の、まあ、証券会社、
はい、
特に IT 系とか、
うんうん、
あるいは、まあ、ビデオ元ビデオ屋さんとか、
はいはい、は
い、いうような、まあ、証券会社もありましてね、
元ビデオ屋さん、
はあはあ、そういうところはですね、はい、どちらかというとそのカウンターパーティーというその値段をこのもらうところ、
はいはい、
そういうところは非常にまあ少ないと言いますかね、まあ、1行しかないという場合があります。なるほど、あの金融業界から出てる、まあ、証券会社であれば、
はい、
まあ、外国の銀行、
はい、
アメリカあるいはアジア、
はい、
あるいはヨーロッパとカバーしていきますので、
うん、
10行ぐらいのカバー先といって、まあ、取引先を持ってるんですけども、
はい、
そうじゃない会社も中にはあるわけですね。
なるほど。
でよくまあ、滑るとかですね、はい、いうことを、まあ、滑るというのは要するに相場が急変した時にですね、はい、例えばドル円が119円50銭で買いたいと、
うんうんうん、
今その値段がついてると、
はい、
じゃあここで買いたいから成り行きで出します、
うん、
そうしますと約定は119円90銭とか、
はい、
下手すと120円とか、
うんうん、
もう自分が成り行きで買いたいと思った値段からですね、
はい、
30銭から50銭ぐらい、
うん、
まあ、不利な値段で買い付けされる場合があります、はい、まあ、これをよく滑るというんですけども、
はい、
まあ、スリッページという
呼び
方で、まあ、呼んでおります、まあ、そういったことが多々起こる場合がありますので、
はい、
まあ、FX の会社を選ぶ場合はできるだけこの、うん、滑らない、
はい、
滑りの少ない FX の会社を選んだ方がお客様にとっては有利と、
なるほど、
いうことになります。
なんか先ほどちょっとね、個別で聞いたときにその証券会社の裏側でいうとそのスリッページで結構ちょっと儲けてる証券会社もあるみたいなのを聞いたんですけれど、
そうですね、はい、相対取引ですから、はい、お客様のが損すれば、
はい、
当然証券会社は儲かると。
お客さんが損すれば、
そう、
あの証券会社が儲かる仕組みになってるんですね。
理論上はそういうふうに、
あ、そういうことなんですね。
なるわけですね。
なるほど、
はい、
ちょっとそれはショックですね。つないでるだけなのかと思いきや、
まあ、100% じゃないんですけども、
はいはいはい、
まあ、まあそういうことが往々にして、
はい、
相場が大きく動いて、
はい、
証券会社が、まあ、それ意図してしてるわけじゃないんですけども、
うんうんうん、
さっき言ったカバー先、
はい、
値段をもらうところが一つの業者しかない、
うん、
銀行しかないと、
はい、
いうことであれば値段をもらえませんから、うん、
なるほどなるほど、
もう自然とそのお客さんに渡すとき値段がもう相当お客さん不利な値段、
はい、
お客さんが不利ということは証券会社が有利な値段、うん、
はい、
これでまあ渡してくださいということですから、お客さんの損に対して、はい、まあ、全部の損じゃないですよ、
うんうん、
瞬間的な損得に関しては、
はい、
証券会社が儲かっているということは言えます。
なるほど。じゃあもし FX の証券会社を選ぶ場合は、その何個とつながっているかっていう、そういうのをやっぱ調べてから口座開設した方が、
そうですね、
はい、
まあ、それが一番いいんです。なかなかそれは今はあまり公開してませんので、
なるほどなるほど、
インターネットで、まあ、スリッページの少ないところ、
はい、
まあ、検索していただければですね、
はい、
そういうランキングが出てると思いますので、
はい、
そういうところも調べて、う
ん、なるほど、
スリッページの少ないところ、
はい、
そういうところでお取引された方が、まあ、有利かと思います。
わかりました、ありがとうございます。で今日はやっぱりね、北川会長、社長が来ていただいて、まあ、多分読者の方も、見てらっしゃる方も一番聞きたいところが、やっぱりそのいろんなこういう裏情報を持ってらっしゃるじゃないですか。でやっぱりどうやったらやっぱ投資でこうもっと儲かるのかだったりだとか、まあ、その辺の秘訣だったりコツ裏話、いろいろ今日はちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、僕も今投資すごく勉強してるんですね。で僕の周りでも結構セミナーに行ったりだとか、まあ、どういうのが儲かる、この銘柄がいいんじゃないかなとか、FX 株いろんな、まあ、情報がすごくあるんですね。なんですけれど、みんなやっぱりこう勉強しても勉強してもなかなかやっぱ勝てない、儲かったと思ったらやっぱ損するっていうので、結構みんなこうやられてどうしようみたいなので、よくなんかこうみんなで慰め合って飲んだりだとか、お衣装がみたいなので話したりするんですけれども、こうどうやったら、まあ、長期的にこう稼いでいくことができるのかなっていうのがあるんですけれども、
ね、まあ、はい、なかなか、まあ、株でも FX でもその、はい、稼ぐというのは、
うん、
やっぱ難しい部分があるんじゃないかと思いますね。まあ、はい、おととしの アベノミクスからずっと、はい、まあ、為替も、まあ、80円台からですね、うん、まあ、120円台まで、まあ、40円ぐらい上がってます、
はい、
それから、まあ、日経225ももう7000、8000円
上がってますよね今、はい、
ですから当然一般の、まあ、うん、投資家の方は相当儲けて、はい、今年の確定申告は大変なんだろうなと思っていますけども、はい、まあ、実際聞いていますとあまり儲かってない。
そうなんですよ個人レベルで言うと意外とそんなに儲けてる人がいないなっていうのは。
そうなんですね、はい、ですから、まあ、まああれだけのね、はい、東証一部二部、
はい、
あるいはジャスラックスね、はい、そういう中で、うん、やはりどれかをチョイスしてですね、うん、でそれでその上げ下げをその予測するというのはですね、はい、非常にまあこれはもう至難の技でしてですね、はい、非常に難しい、うん、ですからまあ皆様方何度かその情報を得るためにまあ有名な投資の先生方の
そうセミナー行ったりとか
話を聞かれたりまあ勉強したりということをまあされておるんですけども、まあ非常に頭が下がりますが、まあ果たしてじゃあそれで果たして儲かってんだろうかと、まあなかなか厳しいんじゃないかなと。まあ、先生方も過去にまあ経験があって過去に儲けてそういう実績があるからまあそういう講演で投資家の皆様方が集まるんですけども、うん、はい、じゃあその方がずっとじゃあ儲け続けられるかと言えば、うん、
はい、
なかなかそれは難しいと思うんですね。よくにファンダメンタル、
はい、
材料とかそういったもので、まあ、売り買いしてもですね、はい、まあ、いい時もありますけども、
うん、
今はもうこういう右肩上がりですから、
うん、
それなりの銘柄であれば、
はい、
国策で株を上げているような状況、うん、あるいは国策で為替を円安に、はい、円安ドル高に持っていってるわけですから、まあ、誰が買ってもある程度まあ儲かる、
はい、
まあ、辛抱して持っていけば多分儲かるという時期だと思うんですけども、うんうんうん、まあ、これもどこかでやっぱり終わりが来ると、
はい、
で終わった時には皆さん、調子乗ってやってると、
はい、
ご損されると
なるほど
なりますから、まあ、勝ったり負けたりというのがまあ相場の世界ですけども、
はい、
それをできるだけ長く続けるという方法もないではないわけです。
そういう方法もやっぱりあるということで、
は
い、
そうなんです。
その辺今日はかなりいろいろ聞きたいなと、はい、思ってはいるんですけれども、はい、でちょっと一つ聞きたいのが、まあ、やっぱりこう勝てる人と負ける人の違いみたいなのって何かあるのかなっていう、僕もどう勉強していったらいいのかなっていうのをすごいちょっと今日は聞きたいなと思ったんですけれども。
そうですね、まあ、はい、お客様の中でもですね、一般のお客様の中でもやっぱ勝てる人というのは、うん、やっぱり自分のその売買指標といいますかね、
はい、
そういったまあものをきっとやっぱり持っていると。ファンダメンタルで、その業績だとかそういったものを見つけてもちょっとやっぱ遅いんですね。
なるほど。
あの業績がいいから、まあ、買うとなっても、はい、ほとんどもそれはもう、まあ、100% とは言いませんけども、はい、まあ、インサイダー的な情報でもう買われてる場合が、
うん、
あの多いですから、
うん、なるほど。
決算発表を見てから業績いいから買いますという方いますけども、
はい、
大体天井を掴むということですよね。
逆に、
まあ、株はどんどんどん下がってるけども、はい、すごくそこの社長はもう元気が良くてですね、すごいニコニコしてるとかですね、
はい、
そういうことで買った方が意外と儲か
る
場合がありますので、
はい、
まあ、そういったことをきちっと自分の中で、
はい、
どういう買い方をするのかという、ことをしっかりやっぱ見つけるということですね。
なるほど。
それが大事かと思います。
わかりました。でやっぱり北川社長も多分投資ずっと経験されて、周りにもねいろんな投資家の方いらっしゃると思うんですけれども、はい、実際にこうその今日稼げるロジックというか、じゃあどういうふうにすれば稼げるかっていうのとかって何か具体的にあればちょっと聞かせていただきたいんですけれども。
そうですね、はい、まあ、よく特にファンドマネージャーという方たちがです、ね、はい、まあ、おられますよね、うん、
はい、
で、まあ、あの方たちは2種類ありましてね、で1つはですね、はい、さっき言ったファンダメンタルを使って、うん、長期のスパンで、
はい、
収益を上げていくという、
うん、
まあ、ファンドですから、
はい、
まあ、長くまあこうやればいいわけですね、
はい、
もう一つはですね、うん、まあ、専属のまあファンドトレーダーっていうのがありますね、はい、で彼たちはその自分の上げた収益で、はい、給料稼ぐ、まあ、もっと言えば歩合制みたいな、
あ、儲かった分のパーセンテージ
を、そうなんです、はい、なんです、ですから彼らは毎月毎月、はい、収益を上げないとダメなんですね、
はい、
まあ、半年間収益を上げなかったら、例えばゴールドマンサックスだったらそこでもクビですから、
なるほどなるほど、
ものすごく確実に 抜いていくというやり方をします、はいはい、でそういった方のやり方はもう完全にもうテクニカルチャート、
あもうプロはもうテクニカルチャートを見てやってると、
もう、
は
い、あのファンダメンタル一切関係なしです、もうテクニカルだけを見て、はい、そして取引をまあするということですね。
なるほど。
でしかもそれも、まあはい、その使うその、まあ、チャートですね、これも月足とか週足そんなもんじゃないんです、
はい、
もう彼らがやったのは1分足とか、はい、あるいは5分足とか、
はい、
で本当の短いもうそのスパンの、
はい、
チャートを使ってで売り買いするということですね、はい、
うーん、
ですからまあそういったテクニカルチャートを用いた売買ロジックを作って、はい、うんうん、その売買ロジックを、うん、過去何年もバックテストを行って、
はい、
そしてこれだけの収益が出るという確認を取って、うん、それからスタートする。
なるほどなるほど。
ですからまあ間違いが非常に少ないんですね、
はい、おじゃあやっぱりその相場を作っているのはやっぱりそういった、まあ、機関投資家大きなお金をやっているところにやっぱり乗っていった方が当然勝てるわけですよね。です
から、まあ、乗るというか、はい、その彼らの真似をするということですよね。
真似をすると、はい、なるほどなるほど、
はい、そして次にはですね、この何をやるか、
はい、何をやるか、
はい、FX なのか証券なのか、
あそこも今日聞きたいですね、
あるいは
いっぱいありますもんね、
商品先物取引なのか、はい、何をやるのか、
はい、
それはご自分の得意、私は逆張りが得意だよということであれば、
はい、
FX、
はい、
私はトレンドフォローが得意だよということは日経225先物あるいは商品先物取引、
はいはいはい、
こういったものをやる。
ほう。
でなぜかと言いますと、はい、FX というのは通貨ですから、うん、通貨というのは各国の中央銀行とその政府が管理しています 、
う
ん
う
ん、
はい、
ですから俗に管理相場
なん
です
ね。
国が管理している相場です。ですから、うんうんうん、国が何かの政策を打ち出せば、はい、相場は大きく動きますけども、それが人様下げちゃうと、
はい、
もうその高値でもって持ち合う、
うん、
今のドル円がいい例ですね、
は
い、
うん、
もう最後に日銀が最終の金融緩和をバッてやりました、
はい、
為替120円を超えました、
うん、
今もう新しい施策は何もないということで、はい、為替は120円の下のところでずっと今
そうです行ったり来たりしてますよね、は
い、だからこの持ち合いでもですね1円2円動いてるわけですから、はい、100倍でもって120円売り、
はい、
118円買いというこの1円を抜くんであればですね、はい、確実に取れていけるわけです。
なるほどなるほど。
ただこれの決定はもしまた政府が何か突然何か発表したと、
はい、
なると上に飛んでいきますから、その時は持ち合いの相場ですから大損する場合がある。
なるほど。細かく取って稼いだのに1回でゴンとやられてしまうみたいな。
そういうこと
それあるんですよね、
は
い、
で、はい、その逆が例えば商品先物取引というのは、はい、管理相場じゃないです。例えば金を例に取りますと、
はいはい、
世界中の人たちがこの金を売ったり買ったり、
うんうんうん、はい、
機関投資家も現物の業者も一般の方も売り買いするわけですね、うんう
んうん、なるほど。
ですから常に値段が動いている、
はい、
これは金だけじゃなくて、
はい、
私どもが今扱っているプラチナ、
はいはい、
白金ですね、
はい、
あるいはゴム、
うん、
あるいはガソリン、
うん、
こういったものもそういう動きをします。
なるほど、
ですからそういったものはトレンドフォロー、トレンド持ち合いには弱いんです。
ほ
ー。ですけど大きなトレンドが出れば大きくごそっとるということで、はい、
特性が同じあれでも違うんですね。
そうなんですね。
その持ち合い型で動くのとトレンドが。
ですからまあ FX と商品先物日経225とでは同じその売買ロジックではやっぱダメだということなんですね、
うん、いや勉強になります。ありがとうございます。でちなみにこう実際にじゃあ社長は何で稼いでらっしゃるのかなっていうのがちょっと今日気になるところではあるんですけれど、
私はまあ、以前非売証券 の、はい、そのディーリング会社がありまして、
はい、
ひまわりインベストメントという会社がありました、はい、そこの社長もしておりましたし、
はい、なるほど、
県一ディーラーとして、
はい、トレードもされてた。
日経225の先物オプション、それから FX 商品先物取引、はい、この3つをすべてトレード
をやってきました。いくらぐらい動かして
たんですか。当時は20億のお金、
20億
のお金をディーラー10名ぐらいで、
はい、
動かして、
はい、
それぞれまあ割り当てましてですね、
はい、
でまあやってきてたんですけどね。
なるほど。
ですからそういうまあディーラーの経験もあります、
はい、
でまあ長くまあ商品先物取引もやってきたもんですから、うん、まあ、やはり商品先物取引が値段の動きというものでは非常にまあ分かりやすいと言いますか
ね。
トレンドが出るからどちらかというと大きく取れるし、はい、
うん、
まあ、面白い、
うん、
であまりそのトリッキーな動きをしないというのがありますので。あ、そう
な
んですね。
なるほどなるほど。
ですからまあどちらかというとまあ商品先物取引が一番まあ得意といえば得意なんですね。
なるほど、はい、あんまりこう商品先物って僕はまあ、聞いたことはあるんですけれどやったことはないんですけれど、実際どうなんですか、まあ、稼ぎやすいっていうとどれぐらい稼げるもんなんですか。
そうですね、まあ、商品先物取引と言いますと、はい、皆様方まあ世間的なまあ評判といいますかね、
はい、
あまりまあ儲かったって話聞かないとかね、
は
い、いうことを私も耳にしますけども、
はい、
だけど、まあ、儲けてる人は儲けてるんですね。例えばあのジム・ロジャーズという有名な投資家がいますけども、はい、まあ、彼は世界中を回ってですね、はい、でまあ、何かいい投資先はないかなと、
はい、
こう常にこう探してるわけですね、
はいはいはい、
で彼がまあずっとまあ中国に、うん、まあ、日本に来る中国に寄りまして、
はい、
で中国で今非常に今穀物が不作だということで、はい、うん、まあ、特に小豆が取れてないと、
はいはい、
これは小豆の相場が上がるぞということで、うんうん、彼はまあ日本に次寄りまして、
はい、
で日本の証券会社に口座を作りましてですね、
はい、
即小豆を買いました。
はは、
約半年間で小豆相場で20億円、
はい、20億ですか、
はい、
は
利益を出したというふうな話を私も聞いたことがあります。はいはい、
なるほど、
はい、
で今じゃあ北川社長がやってるロジックで今実際にその金融先物で取引されて実際どれぐらい利益利回り出てるんですか。
そうですね、今私どもは東京金、東京白金、東京ゴムと東京ガソリンの4銘柄を、
はい、
シグナル配信をしてるんですけども、
はいはい、
この4銘柄昨年1年間でですね、
はい、
200万円の
200万円
利益が出てます。これは各銘柄1枚ずつ売り買いした場合に、
はい、うんうん、
でこの1枚というのは大体賞金にしますと大体10万前後ですから、う
ん、はいはい、
昨年の実績といいますと35万の賞金、
はい、
35万の賞金で200万の利益と。
え、35万円で200万ですか。
はい、
めちゃくちゃ利益出てる。
ただまあ35万きっかけでやりますとね、
はいはい、
まあ、1円でも逆にいきますと早速発生しますので、
はいはいはい、
昨年1年間で最大損した場合、
はい、
1年間で一番運の悪かった人は35万500円の損なんですね、
はい、なるほど。
ですからまあ最低35万の賞金プラス35万500円の資金がないと続けられないと、
は
い
は
い、なりますので、まあ、我々は想定元本大体100万、
はい、
東電元本100万でお取りされていただければ、
うん、
200万のリターンは十分可能だと。
ほう、あ、じゃあ100万円ぐらいあれば、実際じゃあ、200万利益が出たってことは300万円になったってこと
ですか。そういうことです。
ほう、です
から、
すごいですね、
まあ、これをまあ毎年ですね、はい、まあ、昨年は非常に相場が動かなかった、う
ん、それでも動かなかったんですか。
あの FX あるいは株が動きましたけども、はい、商品先物にはあまり動かなかった、
はい、
で動かなくてもこれだけのパフォーマンスが出てますので、
はい、
これをずっと続けていけばですね、うん、6年後にはこの100万がですね、うん、1億以上の手数料税金もろもろ差し引きましてね、1億円以上の利益が出るわけ
です。え、100万が1億ですか。
そういうことです。
ほー、
はい、
え、全部引いてそれぐらい。
そういうことです。
はー、それすごいですね、
はい、まあ、あの計算していただければそれになります。
はい、
はい、
へー、なるほど。で今実際にそれをやって結構利益も出てらっしゃる方もたくさんいると。
そうですね、あの我々も当然やってますし、
はい、
私の社員もやってますし、はい、まあ、身内のものあるいは株主、
うんうん、
そういった方もこれ当然取り組んで今やってます、はい、皆さんそれなりの実績を残しております。
なるほど、やっぱりじゃあ それだけの利回りが出てるっていうのはその金融先物っていう読みやすい相場と今そのあるロジックっていうのが重なったことによってそれだけ高い利回りが出てると。
そういうことですね。ですからその商品に合った売買ロジックを自分で考えて、
はい、
そして過去数年間のバックテストをやって、
はい、
そして確実に儲かると、
はい、
利益が出せるというようなことでそれを続けていくと、
は
い、いうことがまあ大事ですね。
はあ、そうなんですね。いや、僕ちょっと聞いてみてめちゃくちゃやりたいなと思ったんですけれども。
そうだと思います。皆さんそう
言
い
ました。そうですね、
はい、
え、全く未経験でもすぐ始めることでできるんですか。
まあ、証券会社商品先物取引の、はい、できる証券会社がありますので、
はいはい、
そこに口座をまず作っていただいて、
はいはい、ちょっととりあえずテストして、ね、うまくいくようだったら結構入れれば相当大きなお金になりますよね。
そうですね、あくまでも想定元本は100万であって、はい、実際の、まあ、はい、預けは50万、まあ、それがまあ年間200万の利益を生み、
はい、
そして6年後には1億の利益を生むということですから、はい、非常に私はもうこれ素晴らしいと、
はい、
現にまず使ってもうこの昨年の7月から我々営業を始めてますけども、
はい、
現にも使っている方からは、
はい、
もう非常に素晴らしいと、もう目から鱗だと、
はい、
相場を20年間やってるけどもこんなものがあったんだと、
は
い、こんなことができるんだという褒めの言葉をいただいております、
はい、あ、そうなんですね、はい、いやー、ちょっといろいろ話聞かせていただいてぜひちょっと僕もやってみたいなと思うんですけれども、実際まだ僕自身その商品先物についても全くわからないですし、まあ、聞いてらっしゃる方もその辺すごく興味があるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今日もうお時間結構、経ってしまったので、ぜひですね次回にその100万円から、ね、1億にしていくようなロジックだったりだとか具体的にそのトレンドが読みやすい、先物のマーケットについていろいろ詳しくちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、それはお願いしてよろしいですかね。
わかりました。
あ、 ありがとうございます。ではですね、次回北川社長の方から、より詳しくですね、聞かせていただきたいと思いますので、次回の動画も楽しみにしておいてください。ではですね、本日はどうもありがとうございました。主婦の方とか、ね、サラリーマンの方でも全然1日 1,2 分のチェックするポイントだけだったら、
はい、7日でもですから
簡単にできますよね。
6年後にはこの100万が1億円になると。
100万が1億円は本当すごいですよね。
そういうまあシステムなんですね。
なるほどなるほど。323%、ね、
賞金に対して
33%
ですね、はい、東京発金が714%、ゴムが944%、
もう 1000% 近いじゃないですか。
そうですね、はい、変動が少ない銘柄は賞金も安い。